スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。出発まであと少し。このような状況の中、シェーラーと私は集まれるときに落ち合い、愚痴をこぼしたり、思案したり、ああしようと約束したり、これは良くないと言い合ったりした。シェーラーは私などよりもずっと毅然としていたし、俸給もまた多くもらっていた。苦しみを紛らわそうと、他の多くの者と同じように、私もなけなしのサンフェニヒでジンを買った。宿舎が私の近くで、私と同じ境遇だったメクレンベルグ人も同じことをしていた。だが彼の場合、一旦酔いが回ると夕暮れの時の宿舎の前に座り込み、たった一人で罵りの声を上げ騒ぎ立てた。上官将校や時には国王をも罵倒し、ベルリンとすべてのブランデンブルクの住人に果てしなく災難が降りかかれと記念していた。この哀れな男は酔いの覚めるたびに言っていたが、こうしたむちゃくちゃな反狂乱の状態になることだけが不幸のどん底にある彼の唯一の慰めなのであった。ポルフラムとメイビスはよく彼をたしなめた。ほんの少し前まで彼は実に愛想のいいやつだったからである。おい、彼らはその後彼にこう言った。そのうちお前はきっと精神病院送りになっちまうよ。この精神病院は我々の住んでいる近くにあった。そこで私はしばしば格子の前の長椅子に座り込んでいる一人の兵士を見かけた。中隊で彼と顔を合わせたことがあったので、一度メイビスに彼は誰なのかを聞いてみた。メクレンブルグ人と全く同じさ、とメイビスは答えた。当初彼はハンガリーのお寿司のように大声でわめいていたから、その時はみんなで彼の世話をしたもんだよ。だけど数週間前から子羊のように静かだという話だ。この話を聞いて私はその男と付き合いを深めようと思った。彼はアンスバハの出身だった。はじめのうちは人目を忍ぶようにして彼の周りを行ったり来たりし、哀れみと好奇心の目で彼を見た。憂鬱そうに座り込んでいる彼の眼差しは時には天空を仰ぎ、時には大地を凝視していた。時折うっすらと一人笑いもしていた。もっとも私が見ていることには気づかない様子であった。人相からしてすでに彼のような境遇にあるものは別世界の人間のように思えた。ついに思い切って彼の隣に座ってみた。彼はまじまじと私を見つめ、そして初めは取り留めのないことを長々と喋った。大部分はなんだかよくわからなかったが、そんな中にも少し極めて理事に富んだ話も現れたため、私はこのざれごとに喜んで耳を傾けた。彼が最も力説したと思われることのうち、私が覚えている限りでは、彼は両家の生まれで、腹立たしいことにこんなところへ入れられてしまい、今は哀れにも後悔と暴挙の念でやりきれないということだった。そこで私は遠回しに自分の心中を彼に打ち明けることにした。私の脱走計画について、ひょっとすると彼は何か言ってくれるかどうか、この点について聞いてみたかったのだ。なぜなら私にはこの男が預言者の資質をかなり持っているように思えたからである。兄ちゃんよ、こうした話に誘われて彼はこう言った。兄ちゃんよ、じっと耐えるんだね。あんたが苦しんでいるのはきっとあんたが悪いんだよ。だからそれはおそらく大なり小なり報われて当然の天罰なんだ。ジタバタすればますますひどい目に遭うぜ。状況はきっと変わるだろうし、また常に変わるものさ。ただ王様だけは
王様だ。将官や連隊長、
大隊長たちですら彼の下僕なんだ。まして俺たちは、ああ俺たち、もはや見放されて売られた犬畜生は、平時には散々殴りつけられ、戦時には刺し殺されたり撃ち殺されるように定められているのさ。でも結局は兄ちゃん、あんたはおそらく希望の扉に近づくことになるかもしれないよ。その扉は開く。あんたは心に秘めていることをする。だけどもじっと耐えろよ。兄ちゃん、慌てて手に入れようとしたり無理にことを起こしたりしないってことだ。さもないと一発で万事休すだ。同じことやそれと似たようなことを彼は何度も私に言った。この世のすべての牧師様や副牧師様でも彼ほど巧みに説教できないだろうし、上手に私を慰めてもくれないだろう。そうこうするうちに戦争勃発の噂はどんどん広がっていった。ベルリンには時折新たな連隊がいくつか到着してきていた。我々新兵もどこかの連隊に編入された。来る日も来る日も演習のために町外れに行っては右に左に前進したり突撃退却したり、分隊ごと小隊ごとに弾丸を装填したり、軍神マルスが教えたその他すべての教練項目を繰り返す日々だった。ついに総祭閲の日となった。それはもうすごい騒ぎだったので、こんな小さな冊子ではあの情景を十分に描くことはできない。それに描きたくても到底できないだろうと思う。まず第一に、ありとあらゆる種類のヘンテコな武器がすごくたくさんあったのである。これらのものの大部分はここで初めて見たものであった。次にけたたましく打ち鳴らされるライフル銃、太鼓や軍楽隊の演奏、司令官の叫び声などなど、どうしようもないほどひどい騒音のせいで私の頭と耳は常に破裂しそうであった。この騒音があまりにひどいから私はしばしば身を引き裂かれそうな状態になったのだ。第三に、少し前から教練というものがヘドが出るほど嫌になったので、これら鈴なりの歩兵隊や騎兵隊に下されていた山ほどの任務や命令をもはやいちいち注意深く聞く気になれなかったのである。もちろん後になっては時としてこれらを十分観察しなかったことをひどく後悔したこともある。なぜなら私のすべての友人とこの国のすべての人たちに一日だけでもいいからこうした演習を見てもらいたいからである。そうすれば多分軍隊というものを、そして戦闘というものを道理に照らして何百回となく考えてくれることだろう。だから少しだけ書いておこう。見渡しきれないほど広い練兵場は兵士たちで埋め尽くされていて、何千もの見物客が至るところに陣取っていた。こちらでは二つの大軍が芸術的とも思えるほどの戦闘体系を整えていて、すでに巨大な大砲が側面から相互に轟音を上げ始めている。両軍は進撃し発砲し凄まじい砲声を轟かせる。その凄まじさは大変なもので、すぐ隣の言っていることも聞こえないし、硝煙のせいで隣のものさえも見えない。あちらでは数個の大隊が一斉射撃を試みている。こっちでは敵の側面を突き、そっちでは砲台を死守し、あっちでは二重に交差した体型をとっている。こっちで戦況を進軍すれば、あっちで後期兵と流期兵を打ち破り、色とりどりの騎兵たちが互いに競うようにして素早く馬に鞭打ってその場を立ち去っていく。後には砂陣がもうもうと湧き立っている。こちらでは敵陣を奇襲している。光栄にも私が所属し演習に預かった前衛部隊は陣幕を撤去し敗走すると、ここまで書いてきてまた嫌になってきた。プロイセンの総祭閲の状況を描いているかと思うと、自分が大バカ者に思えて仕方がないのだ。だからこの話は この程度で我慢していただきたい。というよりはむしろ、私の無駄話をこれ以上聞かないで済むのだから、それで勘弁していただきたい。